マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。改めまして太蔵さん、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
さて、はい、2万円までもうちょっとってところでいたんですけども、でもね、太蔵さんの予言通り、予言してましたよね、その辺でね、じゃあちょっと力不足じゃないか、2万円超えて上がっていくのは力不足じゃないかというふうな話、あの2週間前されていたかと思いますけれども、このちょっと足元振り返っていかがですか。
いや本当にあの国策投資家としてはね、もう晩策尽きてる感じがするんですけど、ね、もう国策投資家が晩策尽きるとはなかなかなことなんですけどね。まあ、あの2万円直前でね、ちょっと失速して、今日も本当攻撃とこの2週ただね、本当鎌田さん あのご指摘その通りだと思うんですよね。この2週間いろいろあったじゃないですか。この2週間のうちにミサイル2発も発射されましてね、
で
アメリカのトランプ政権も、本当になんだかとんでもないことになってきましたね。
弾劾の声まで聞こえて
ね。いやこれもうだいぶ前に感じちゃいますけどね、FBI の長官いきなり更迭っていうのはね、仮にですよ、これ日本で安倍総理がですよ、自分の何かことに対して何かちょっと疑惑があって、それこそ森友とか家計問題とかで疑惑がかけられて捜査が入りそうだと、その段階でいきなり検事総長を更迭するようなもんですからね、仮にねそんなことを日本でやったら、もう間髪入れずに日本の国会では内閣不信任案が可決しちゃいますよ。だからそれでもね、まだトランプさんやってた、日本で報道を見てると大丈夫かよトランプ様と思う一方で、ロイター通信の調査を見ると未だに4割近くの人がねトランプさんを支持してるっていうね、これもまたアメリカの今のなんかよくわからないところだなって思います。支持率でねよく比較して大変申し訳ないんですけどね、このトランプさんの今4割近い支持率が何が日本と比べてすごいかなって言ったら、例えば日本の場合直近の最低の内閣支持率何パーセントかって言ったら、森政権 7% ってのがあるんですよ。
一桁でしたね。
7% って消費税以下ですからね今や。この 7% を比べるとね、まだまだ余裕あんなっていう気がするんですけど、ただどうなるか分かんないですねこれはね。
その頃っていうのは太蔵さん現役だったわけですよね。
いやいやいや、森政権の頃は現役どころかまだ僕は大学生でしたからね。
ちょっと前でしたね。
小泉さんの後だ、ごめんなさいごめんなさい、勘違いしてた、
小泉さんの名前ですからね。
でそこでちょっと僕太蔵さん思うんですけど、太蔵さん国策投資家っていうことで、ね、株式市場でよく知られてるじゃないですか、これ国策投資家というよりもこれ今何ヶ月か国際政治投資家になってませんかね。
いや基本的にはそのやっぱり内閣支持率を中心に見ていきますよと、それがとっても重要ですよと。で内閣支持率が非常に安定していると。ちょっとこの家計問題が出てきたときにね、ラジオでもこの番組でも申し上げたかもしれませんけどね、森友学園問題が出てきたときに、これ永田町ではこの家計問題、家計学園の理事長と安倍総理っていうのは大親友だったの、有名な話でしたね。でもうしょっちゅう会食してました。で特に夏休みとかお正月休みで山梨県でゴルフされるときは必ずと言っていいほど、この家計学園の理事長さんとゴルフをされていた。それは総理首相同棲っていうのにバッチリ載ってましたんでね、こう本当にお友達なんだなと思ったんですけど、ちょっとこう森友が出た時に、これは別に何もだからといって怪しいって話じゃないんですけど、ゴールデンウィーク中にやっぱり安倍総理お休み取られましたね。いつもだったらこの家計理事長をゴルフされるんですけど、今回のゴールデンウィークにいなかったんですよね。だからこれはやっぱりちょっと気にしてるのかなと思ったら、やっぱこういった疑惑めいたものが浮上して、これ大騒動ならな、ちょっとここに来て手続き的にはですね、この今回の家計学園も問題ないと、大学を誘致するのはこの茨城市の悲願であって、これで何か問題だってのは総理のお友達何もできなくなっちゃいますね。だから手続き的にはそんなに問題ないと思うんですけども、ただやっぱり支持率には影響してるなっていうのは感じますね。ちょっと国策投資家としては嫌な傾向ですけどね。
それはやっぱり、一切その総理大臣の方で何とかしてくれよっていう言葉は一切なかったとしても、あの人は総理大臣と仲がいいから っていうことで勝手に便宜を図るという部分があったとしたらこれは問題になるということなんです。
まあ問題というか例えば小泉政権の時に私議員にならせてもらいましたけどね、郵政民営化を主張した時、あの時も霞が関界隈では至る所で総理のご意向、総理のご意向って飛び交ってましたよ、うん、特に省庁間が対立するような時っていうのはこっちは総理のご意向、こっちも総理のご意向だみたいな、ね、
それって必ず正しいことなんですか。いや、本当に
それが本当に総理のご意向かってわからないもんですよ。例えばね、御社だって ね、この番組にね杉村をキャスティングするのは社長のご意向だと言われたら、杉村太蔵よりもっと他の人がいるんじゃないかと思ってもですね、社長のご意向って言われたらいちいち反論しなくしする気なくなりません、
それで確認しませんもんね。
そう社長のご意向ほどね、わざわざ社長室に電話するサラリーマンもいないわけだ。
本当にそれ
社長の意向ですか、本当に杉村太蔵いいんですかとわざわざ確認しないじゃないですか。
ないですね、
だからね、そういったのはね、なんかね案外飛び交ってるんですよ、うん、それからもう一つね、総理の友達で総理はこの、あの確かに加計理事長とは大親友だと、だけどこの間一切頼み事なんかされてないよと、これ僕信用できるんですよ、うん、というのはどういうことかというと、政治家ですよ、政治家として一緒にゴルフします、食事します、そのたんびに陳情されたらね、そう、もうこんなに付き合っても嫌な人いないですよ。
もうゴルフやらない、
そう、もうティーショット打つたんびにところでねと獣医学部をそろそろなんて言われたらもう気が散ってしょうがない。だからね、これだけ長く友人関係が続くっていうことは逆にほとんどっていうかね、これまでは陳情がなかったんじゃないかなっていうのはなんとなく感じるんですよ、だからただ人に言わせればね、ここ一番っていう人もいたかもしれないけど、まあ、いずれにしろちょっとその辺は心配な要素ではありますけども、はい、
長く付き合うっていうのはよく考えてみたら、長く付き合ってお酒を時々飲む人っていうのはその時に仕事の話しないことの方が多いような感じですよね、ね、子供いくつになったっけとかね、そんな話でね、する、そんな話が中心だからこそ長く付き合うっていうような部分もあるかもしれませんよね、なんか今言われて僕気づいたんですけど。
でもう一つ、その2万円を突破する、または今私の今現段階ではですよ、私はどうしてもね、日経平均株価でいうと2万円限界説の男なんですよ、はいはい、もう正直申し上げて申し訳ないんですけど、もうこんなもんです。ただこれをさらに突破して2万円の壁を乗り越えて、じゃあ2万5千円だと、そっちの方向に行く条件としては、まあ北朝鮮はちょっとしょうがないですね、これはもう自分たちどうにもならないと、それからトランプさんもどうにもならないと。ただ国内でできることはまだあるんですよ。それはね、もうちょっとね、こう基本的なこと、例えば日銀の、マイナス金利、これいつまでやるのかと、国債の買い取り、これいつまでどのくらいの規模でやるのか、もうそろそろ黒田さんにはですね、この出口戦略を明確に示してもらいたい。それがね、出てくると一つの買いの安心材料。もう一つはですね、昨年の伊勢志摩サミットで消費税の先送りを、昨年ですよ、リーマンショック級の不安があると、今世界は不安定だと、そういった理由で、消費税先延ばしました。質問来てるんでしたっけ、は
い、そうですね、ラジオネーム開催権さんからその消費税についてなんですが、はい、先日2019年日本で開催予定のラグビーワールドカップのプール組分け抽選が行われ、機運が高まりつつあるが、一つ気になります、開催期間中の10月に消費税 10% への増税が予定されていますが、もし予定通り増税された場合、海外からお越しの方の混乱、開催期間中の消費に影響ないと思われますか。20年春、オリンピックの年ですね、増税再延期とかないでしょうか、地方の開催県に住む者として気になりますとおっしゃってますね、
うん、はい、僕はね、今度の、もう今週至れてまたサミットがありますけどね、はい、ここではなかなか表明はないと思うんですけども、
G7 では
この秋からやっぱ憲法改正と同時に、やっぱり投資家としてはむしろ憲法改正よりもこの消費税をどうするかという議論に私は注目したいなと思いますね。で、私はきちっとこのマイナス金利はもうそろそろやめると、金利の正常化、これがまず最低の条件です。もう一つは政府としてやっぱり社会保障制度きっちり作り直すんだと、そのための財源が必要ですと。で、前回は見送ったけども今回はやりますと、で2019年に上げますと早々に表明してもらうことがですね、私の中の一つの投資欲が高まると、 正常にするってことですね、これが僕は本当に期待しているところですね。で特に、ね、2019年もし2019年上げるのは、ね、とってもいいことだと思うんですよ。というのはね、そのラグビーもありますけど、翌年ご存知でオリンピックがありますね、はい、だからね、やっぱり消費税上げちゃうと消費が冷え込むと、冷え込むけどやっぱオリンピックによってね、やっぱ消費が喚起されると。だからちょうど上げて1年ぐらいですから、はい、消費がちょっと落ち込んじゃったところへの、オリンピックで回復するだタイミングとしては、2019年もし逃すようなことがあったらこれ大変なことになるなっていうのが僕の考えで、
オリンピックとなれば経済効果がかなりありますよね、
だから早々にですね、この辺を道筋示していただきたいっていうのが投資家杉村太蔵、国策投資家ですね、まさにね、私の考えです。
それで例えばですよ、この一般論として日銀の金融政策の出口戦略ですとか、あるいは増税というのがマーケットにとってみると、うん、これは悪材料になるんじゃないかというふうにお考えの方もいらっしゃるかと思うんですよ。それはでも悪材料じゃないと。
いや、もしですよ、出口戦略をしっかりマイナス金利はもうそろそろやめますと、金利を正常化しますと、それから消費税もきっちり引き上げますと、社会保障をしっかり整備しますと、こういう方針に切り替わってマーケットがマイナスの反応したらもう絶好の買い場だっていうのは私の考え方です。もうそうなったら家中の小金集めて僕が日本経済を支えると、それぞ国策投資家ですよ。国が正しい方向だと投資家として思ってるところにですね、相場が真逆のことをやったと、そういう時こそ投資家の価値があるわけですよ。
基本感を投資家として持ってるかどうかということ
は、だから今2万円っていうのは正しい判断なんですよ。その時には今2万円がにいってるってことはもうどうしようもないですね、いや本当素晴らしいと、日々満足しておりますよ。満足しておりますよ。
もう日銀のこの金融政策の出口戦略にしろ増税にしろ、これはもう避けては通れないもの、その避けては通れないものについてはより透明な方向性が見えた方がいいというふうに、捉えてるわけです。
早めにね、もうそろそろ早めに、こんな異常な金融政策をいつまでも続けないというメッセージはそろそろ出してほしいと思いますね。で、もう一つは物価目標インフレ 2% 達成する、なかなか達成できないと、これを本当にこだわり続けるのかね、このあたりもやっぱりもうちょっと聞きたいですよね。だからちょっと最近ね、黒田総裁のコメントを見てても、何かこうマーケットに対してもう少しこう正面からね、そのマーケットの疑問にね答えていただけてないような気がするんですよね、これ僕ね、なんか投資家としては不満なんですよ。
わかりました。そこの部分は押さえておくとして、それでちょっと今日僕ね伺いたかったのは、これ国策投資家の方にちょっとアメリカのこと聞くのは申し訳ないんですけども、そのトランプ大統領、冒頭からお話ありましたけど、そのトランプ大統領って今非常にこれね、すごく難しい場面にいるじゃないですか。で、難しい場面にいた場合にこう他に目を向けさせるために、例えば軍事行動、海外において受ける軍事行動に踏み切るとか、そういう見方っていうのはこれ出てきませんか
ね。いや、だからアナリストにね、国際政治評論家とかそうした専門家に言わせると、シリアの攻撃がそうじゃないかと。
これは例にはオバマケアの代替法案が通らなくて袋小路になったっていうようなことで、支持率が下げるのを防いだんじゃないかっていうような話をする人もいますよね。
そういう見立てをする人もいますけどね、ただまあ世界最高のね、権力者がそういった保身のためにね、そういった軍事行動をやってるなんて思いたくないですけどね、ただそうした見方があるのは事実ですよね。だから ご懸念なのは、そうしたことの延長で今度北朝鮮にもそういうことやるんじゃないかと、いう方もいらっしゃいますね。だからこうなってシリアと北朝鮮ではだいぶ状況が違いますのでね、当然相手からの反撃能力も含め、また韓国ソウルにはね、7万人のアメリカ市民が在住していると、そうした人たちがいる中で果たしてそういった軍事行動のオプションがあるのかどうなのかっていうのも、まあ、ちょっと分かりませんけどね、まあ、最初トランプさんが大統領に就任したときに、この先世界はどうなるんだと、私が一つだけ、ね、断言できることがありますと、この先何が起きるか分からないと、分からないことだけははっきり分かると、それを前提に投資家はいないといけないっていうのはね、もう本当ね、ひょっとしたらね、これ分かりませんけどね、 弾劾になるか、その前にね電撃辞任なんていうのもね、あり得る話ですよね。そうするとアメリカの場合、あのペンス副大統領が大統領になりますけどね、そうなったらなったでね、いいのか悪いのかまた分かりませんしね。いや本当この2017年っていうのは、よくここ最近専門家が言う7のつく年はね、何かが起きるってよく言うじゃないですか、その07はリーマンショック、それから97年はアジア通貨危機だとか、でこの7のつく年ってのはやっぱり何か起きるってね、そう言ったら毎年なんか起きてますけどね、私に言わせるとね。
ちょっとそのあたりも太蔵さん意識されますからね、
そんなことありますけどね。
それから今5月で、6月になるといよいよほらあのボーナスシーズンとか言うじゃないですか。太蔵さんもボーナスとかもらってたんですか結構ね。
いや僕はでもあの議員時代はね一応あの歳費にあるんですよ、そういったボーナスっていうのは。ただ今はね個人でやってますから、
サラリーマンのボーナスがなんかあまり伸びてないっていうようなお話、
5年ぶりの減少ということでね。
いやそれも含めましてね、僕がちょっとねこれは本当にあの知人レベルのね、友人レベルの愚痴だと思ってください、はい、で僕がちょっと地味に心配してるのはね、はい、残業するなって会社が言うと、働き方改革だと、そうするとね残業代をかなり当てにして住宅ローンを組んだと、生活費立ててると、
毎月このぐらいの見込みだな
って、毎月このくらい残業するなと、正直言ってね、でこの残業するなって言うと結局早くお家に帰れていい反面収入が減っちゃうと、そうするとその当然消費も切り詰めなきゃいけないと、これ太蔵働き方改革でデフレに戻るぞと、こういうね実に切実な経済政策に対するね失勢をね訴えられた方いらっしゃいましたけどね、なんとなく僕ね言い得て妙な気がしますよこれは、
ね、4万円一月にいつも残業代があったのが、残業するなって言ってその4万円が入ってこなくなると結構大きいでしょうね。
だからこの働き方改革、あのねあの働く時間を短くしろと、それはいいと、それと同時に従来の残業代をちゃんと乗せろと、わかります、今まで2時間働い2時間残業したら2時間分残業代ついたけど、2時間残業しないで5時に終わってお家に帰れって言うんだったら、今まで2時間残業した分の残業代を基本給に乗せてくれと。
それはも
ちろんね、そしたらね働くって言うんですよ。
それ狙いですよね。それは必ずあの狙いになっていて、それで残業をしてない人間の基本給などもあのそれによって底上げするっていうのがこの働き方改革の一番の狙いなんですけれどもね。いや
だけど全体的にこれ収入が減ってるって言うんですよ。だから結構ね、
まずはでも減少から始まりますよ、
ね、
それでそこの浮いた部分をベースアップに生かすっていうのが、これ経営者の場合は最近にベースアップはしませんからね、あの残業の浮いた部分を次の年の4月のベースアップに移すっていうのがこれが基本になりますからね。い
やだからねこれはね本当ね、その私のねあの友達の話で申し訳ないんですけどね、こんなねはあの残業代減らしてね、あの収入減らしたらまた俺はあの牛丼に逆戻りだとかもうおかしくあれはなかなかね分かりやすいねあの経済を、ね、説明してくれましたね。
そこに来てプレミアムフライデーっていうことですからね。
そう、プレミアムフライデーもね次回ちょっとねあの私なりのね、はい、あのプレミアムフライデーの救済策、皆さんいきなり午後3時に仕事終わって帰れってもすることないと、みんな言うんですよ。
迷っちゃう方もいらっしゃると思います。
ぜひですね、はい、スポーツをやってみたらいかがと。
スポーツ、体を動かすと
意外とね月に1回もね運動しない人多いんですよ、で私なんかねやっぱりテニスなんてありますけどね、あのやっぱり月1回で、そうするとねスポーツ関連銘柄なんてのもね、今オリンピックが来る割にはそこあんまりでしょ。あまあちょっと
そのあたりも次回伺いたいと思います、はい、次回太蔵さんのご出演6月6日、はい、再来週の、火曜日ご出演ということですので、そのあたりの関連銘柄などもね伺えたらと思います。
すいません本当に
太蔵さんどうもありがとうございました。
中身がなくて失礼しました。
投資って楽しいねのコーナーでした。